サバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナーティパータベラマニシカパダムサマディアミ。
パーナーティパータベラマニシカパダムサマディアミ。
アディンナダナベラマニシカパダムサマディアミ。
アディンナダナベラマニシカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
ハラミタシンヨンカンジサイ 殺行人般若波羅蜜多時照見御恩皆空の一切舎利子式不異空不異式式即是空空即是式行式悪部尿税者利子税諸法苦相不諸不滅不苦不浄不現税国中無式無住創業式無限に微絶身に無式昇降無限界内し無意識界無無明役無無明人内し無老子役無老子人呪滅道無知役無得意無所得公母大殺多へ般若弥陀高心無けげ無けげ公無空不恩利一切天道無相空行涅槃諸仏へ般若波羅蜜多功徳阿耨多羅三藐三菩提高智波羅蜜多是大人衆是大名衆是無上衆是無等等衆一切苦真実不幸高説般若波羅蜜多修即説修罰伽帝伽帝波羅伽帝娑伽帝波羯娑阿伽般若心行観自在菩薩行人般若弥陀寺照見御恩皆空同一切空役者利子式不異空異式式即是空空即是式住創業式役部尿税者利子不相不生不滅不空不浄不増不減是空中無住創業式無限に微絶身に無式昇降未速法無限界内し式界無無明役無無明人内し無老子役無老子人無苦呪滅道役無得意無所得公母大殺多へ般若波羅蜜多功けげ無けげ功無空不恩利一切天道無相空行涅槃諸仏へ般若波羅蜜多功徳阿耨多羅三藐三菩提高智 ハラミタゼ大人主ゼ大名主ゼ無常主ゼ無等の主一切苦真実不幸高説般若波羅蜜多修即説修圧ギャーテ波羅ギャーテ波羅蘇ギャーテ波地蘇和歌般若心経漢字在菩薩般若波羅蜜多智勝堅固穏快苦道一切苦役者利子幾苦苦不意識識即是苦苦即是識住相行識役不如是死税諸法苦諸不諸不滅不苦不浄不増不減税苦苦中無住相行識無限に微税心に無識諸苦未即法無限界内し皆無無明薬無無明人内し無老死薬無老死人無苦寿滅道薬無得意無所得公母大薩多へ般若波羅蜜多公心無けげ下公無苦不穏利一切天道無相苦行涅槃三世諸仏涅波羅蜜多高徳阿耨多羅三藐三菩提高智般若波羅蜜多人種税大名種税無常種税無等道種の上一切苦不幸高説般若波羅蜜多修即説修圧ギャーテ波羅ギャーテ波羅蘇ギャーテ波地蘇和歌般若心経願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを どうぞ楽になさってください。はい、今から1時間半ぐらいちょっとお話ししますのでね、ゆっくり聞いてください。今日は今連続してねこれやってます。でも読みました。分かった。分かった。本当分かりましたこれ。中身。本当に。はい。はい、今しもなく恐れもなくをずっとやっていますね。やってます。先週が始めたんだけど、毎週続けるかちょっと場合によっては別なものを入れていきますけども、一応今日はね第2章をね。ちょっと読んでみたいと思います。それでちょっと私もさっき読み直してちょっとびっくりしたけど、もう結論出してるんですよねこの人ね。第2章でねこれ以上何を言うんだろうと思うんだけど、ティマト・ハンさんだからあれこれいろいろ手を変え品を変え説明していくんでしょうけど、本当ちょっとすごくてびっくりして、それでね、最初のところシェイクスピアの、ね、ハムレットの To be or not to be っていうね、有名な言葉がありますね。ちょっと待ってください。そうですね、はい、ハムレットの中でね、To be or not to be, that is the question. 大丈夫ですか？はい。ね、はいはい。それで、もしそういうクエスチョンをハムレットがね、したならば、ブッダはこう答えるだろうって言うんでね、To be or not to be is not the question っていうね。っていう、これは後でちゃんと説明しますけども、これをどうしてもねちょっと題にしておきたいんで、ただ To be or not to be が普通は生きるか死ぬかになるんだけど、ちょっと生きるか死ぬかだとねちょっとね意味をかなり抽象化しちゃってるので、でここは To be とね not to be っていうのが問題ですからね。だからこれもう英語にしちゃいましょう、ね、だから To be and not to be、それは問題ではないっていうね。生きるか死ぬかそれは問題ではないっていうところなんだけど、生きるか死ぬかだとちょっと私誤解生じると思うので、To be or not to be っていうね、もうそのまま言語を使いましょう、ね、その方が分かりやすいから、ね、To be or not to beそれは問題ではないっていうね。もうハムレットに、あれして。これでハムレットの悩みは救われたと思うんですよね。救われました。小沢さんの悩みは救われた。はい。じゃあもちろん、これについて、ここをね、目指して今からお話ししていきます。ね、どのくらいうまく話せるかわかんないけど。は
い、すいません。どういう意味ですか？
どういう意味かはこれが今から話しますから問題ないです。今わかんなくたっていいです。で、だから、要するに、シェイクスピアのハムレットの中でね、ハムレットが悩んだ時に、to be or not to be、それが問題だって言ったわけですよ。ね。要するに、生きるべきか死ぬべきかね、もう自殺しちゃおうかとかね。だけど、ブッダから見れば、それは問題ではないっていう。でだからまさに、いきなりそれ聞かれちゃったけど、なぜそれが問題ではないのかっていうね、いうこと。それが分かったら今、もう生きるか死ぬかってね、悩んでる人たちの、悩みそのものが崩壊してしまう。ね、だからあなたが、ね、小沢さんが悩んでる、のはその悩む必要がないことに悩んでるんだよってことになって、そしたら悩みから解放されるじゃないですか、ね、でそういう話です、ね、だから今日せっかく来ていただいて、 ね、まあだから、まあ、大丈夫だね。それを今から説明しますからね。はい。はい。ただね、ちょっとね、あまりにも今日もいろいろありすぎて、今週すごいですね。あの、まあ、瀬口さんと私同じ世代だから、ね、あれだけどね、あの、ね、まあ、もちろんスーちゃんのことなんだけど、ね、あの、あの、またどうせ私はあのこれで言うだろうなとみんな期待してると思うけど期待してたと思うけどね、あの、ね、田中佳子さんもう残念なく亡くなられちゃって、今日がお通夜でね、明日があの告別式で、でランちゃんとランさんとミキさん、ね、両方来られるみたいですけど、あの私もね、実は言うとね、まあ私全く彼女と同じ学年で、だからもう何もかも知ってるし、知ってるんだけど、なんていうかな、まああの彼女もね、キャンディーズの頃のあの天真爛漫さが女優さんになってから何かないよねっていう感じはずっとあったじゃないですか我々ね、うん、それはあの大人になったせいなのかなってね、もうアイドルじゃなくなったからだってね思ってたんだけども、まあ、そうじゃなかったわけですね。もう結婚直後からもう20年にわたってね、あの乳がんの再発とかね、手術とかいろいろしてきたみたいで、だからこの20年間ずっとあの嫌でも生と死の問題をとつ隣り合わせで生きてきたわけじゃないですか、ね、でそのことを全く私も知らなくて、ただ何かあるよねっていうことは感じてはいたはずなんですよ、我々彼女のことを昔から知ってる人間はね。あの、で、いきなり、まあ、こういう、あの、秘宝が入って、で、なんとなく、ああ、やっぱりそうだったのかっていうね。まあ、みんな驚いたって、あの、20年も癌で患ってたのは驚いたって言ってますけども、で、私自身も驚いたんだけど、だけど、あの、必ずしもね、意外ではなかったって部分があるんですよ。あの、要するに何が言いたいかというと、もうこの20年間今一つ何かこの人隠しているなっていうね感じは多分昔からのファンの人は感じてたはずなんだけども、それが最後になってちゃああそういうことだったのかなってね出たと思います。 ですからその何が言いたいかというと、その今ね何もかも問題が本当にむき出しになっちゃっているっていうのかな、あのでまあ、それが今日のテーマなんだけどね、生きるか死ぬかっていうね。でそれがその昔だったらね、もうちょっと余裕があってあの問題にできたのが、もう本当に、余裕がない、ね、だから本当に生きるか死ぬかっていうことについて真剣にみんなが考えなきゃいけない。でこれはね、である意味これを今日のような話題を 3.11 以前にするならば、ああ、またちょっと山下さん重たいかあの主題を話しすぎてるよ、もうちょっと軽く聞きましょうよってね、あの普通は言われてたんだけども、あのだけども、3.11 以後だったらば、もうこの問題をストレートに話すしかないじゃないですか、ね。まあ、あの2万8000人のことも考えてもそうだし。でまあ、あの田中佳子さんはもちろん震災とは直接関係ないですけれどもね、だけど、まあ、私らの世代にとってはあまりにも象徴的な人なんですよ彼女はね、本当にあの若さとか、ね、あのそういう生と死っていう問題とは一番離れたところに、存在していた人なんだけど、でその人がもう20年間この問題を抱えて生きてきたっていうね、っていうことのあの意味っていうのかな、それを改めて多分私と、ね、同年代のね40後半から50代にかけて あの人たち、ね、あの男女を問わず、ね、あの多分みんな感じていると思います、ね。ですからあのなんていうかな、この問題はねあのきちんと本当に、真正面から解いていきましょう、ね。ただ何もで結論としてはそれは問題ではないってことになるんだけど、でもなんていうかな、この まあ、こういう言葉ですね、まあ、今日のところでいろんな仏教の用語を今から勉強していきますけれども、うん、これが何ていうか単に頭でなんか概念をあれこれやりくりするんではなくて、本当に一人の人間としての生きることと死ぬことのことの、リアルなところで問題が解けていったらいいなと思います。そしたらもう何の不安もなく、生きることと死ぬことはもう問題ではないんだから、もう本当に自由に生きられるじゃないですか。それ以前は生きようかな死のうかなっていうことで、ね、本当は問題を抱えてずっと恐怖に怯えながらね、生きていかなきゃいけないわけで、だからこれが問題ではないってことが分かったらはもう我々は恐怖から解放される。だけどそれを単に概念をあれこれやりくりしてもね、あなたブッダなんですよとかねそんなこと言われたって全然ピンとこなくて、それじゃ全然問題の解決にならなくてね。だからこれは本当にね、皆さんにとって、ね、政府さんにとって、エグさんにとってね、問題の解決になるように、していきたいと思います、ね、で私はね、3.11 以降の世界だったらばもう通用すると思うんですよ。だってもうなぜかって言ったらばこの問題にみんな向き合わなきゃいけなくなっちゃったからね、今 3.11 以前の世界だったらば、まあ、こんな問題ちょっと重たすぎるじゃないですか、ね、生きることと死ぬことなんてそんなの考えたくなかったですよね。できることだったらこんなこと考えずにもうちょっと軽く生きていきたかったのが、 3.11 以降はそれを許されないんですよ、もうすでにね。であるんだったらば、いっそのことをきちんとこの問題に真正面から取り組んで、もう本当に、最終的な結論、最終的な解決をしちゃいましょう、ね、でそれがもうできます。我々は本当にできます、もうそれを解決できる条件はすべて整ってるから、で一気に解決して、そしたらもう自由に、ね、生きていける、ね、と思います。はい、ただ、まあ、ちょっとそこまで行くのにはちょっとあれこれまた何言ってか分かりませんって言われそうだけど、また今がゆっくりやりますからね、心配しないでくださいね。はい、まずじゃあまず告知からねしていきましょうね。まあ田中よし子さんの告別式が明日だっていうのは、まあそれはいいんだけど、その法様ですね、法様のことをまずね言っておきましょうね。まあ、これはね火曜日ぐらいにもう皆さんメール出したけど、まあね、ポッドキャストを聞いてる人すべてがメール受け取ってるわけじゃないんでちょっと繰り返しますけども、法様、ダライラマ法様がいらっしゃいます、ね、4月の29日ですね、4月29日、金曜日ですね、昭和の日ですけども、でそれで五穀寺様ですね、でこれはね、まあ、そこにも書いたですけども、まあ、もともと法様、アメリカへ行かれる途中で、飛行機を、ね、乗り換えるためにトランジットのために成田でちょっと、数時間滞在するっていうはずだったんですよ、予定としてはね。でところが、まあ、東京のダライラマ法事務所の方が、お願いして、まあ、1日延ばして、でそれで4月29日に、東京の五穀寺さんでね、することになりました、ね。ですから時間の、ね、ある方はぜひいらしてくださいね。まあ法様のね、東京事務所のホームページを見たらば、それがたくさん、ちゃんと細かいところまでね出ていますので、ね、で法様自身のねスケジュールを見たのも5月1日に、アメリカでね、教えられるんですよ、ね、だから本当にギリギリまさに自分の休憩というか休養をね、休養日を削って、それで、まあ、されるわけで、 で、それはまあもちろん日本のダライマ法事務所が法さんも頼んね、お頼みしたっていうのはその通りでしょうけども、まあ、これはやっぱりね、法さん自身もずっと気になってたはずで、それで、まあ、一日無理無理スケジュールをね、あれ調整してでも、ね、やっぱり亡くなった人の、ね、慰霊をしたいっていうね、で法さん自身が多分強く望まれたんだと思います、ね、いいですね、ですから4月29日、五国寺さんですね、有楽町線の五国寺駅から出てすぐですから、で時間が2時から4時で、ね、午後の2時から午後の4時までです、ね、まあこれはもちろん予約も何も一切必要ないですから、まあ、とにかく、ね、1時半ぐらいまでに五国寺さんへ行ってください、ね、そしたら、まあ、うぞうむぞうがたくさんすごいことになってると思いますけれどね、まあ王様のお姿は多分もう遠くからしか見られないでしょうけども、まあ、もちろん王様のお経とかね、声は聞けると思いますのでね、まあ、それで王様が震災慰霊、ね、の犠牲者のために、ね、お経を読まれて、ね、祈られるっていうその場所にね、一緒にいるだけでもね、これは素晴らしいことで、で、まあ、ただ私はね、前からの約束があったんで4月29日、名古屋へ行きます、ね、名古屋の永平寺別院さんで同じような、ね、慰霊の法要をしますので、ね、だから名古屋地方の人は愛知の人はね、ぜひ永平寺別院さんへいらしてください、ね、それも、それは3時からだったと思いますけどもね、ですね、ですからまあ東京の人は五国寺さん、ね、愛知県の人は名古屋別院、ね、まあ、それに来れない人はそれぞれのお家で、ね、お祈りしてくださいっていうのは先ほど、ね、49日で言いましたけども、3月11日から数えて4月の28日が、49日です、ね、だから4月29日は、まあ、その次の日になるけども、ね、それで、まあ、49日っていうのが非常に、仏教においては、ね、非常に重要とされている、少なくとも日本仏教、ね、あるいはチベット仏教において、でこれなぜかって言ったらば、まあ、亡くなられてすぐねは、まあ、今チベット仏教的に言えば中部ですね、バルドですね、まあ、要するに中途半端な状態なわけですよ、ね、中途半端な状態 で亡くなってすぐだから、ね、次にどこ行くかも分かんなくて、ね、でその四十九日の間にその中途半端な状態でいる亡くなった人を、まあ、こちら生きている人間がお経を読むことによって、励まして、でそれでそれぞれの次のところへ向かうというのが基本的な考え方でね、でそれで日本仏教の場合はこの四十九日の間に7日行って言ってね、7日ごとに、ね、お経をお坊さんが読むし、ね、チベット仏教の場合も同じようなことをされるみたいです。でこの間チベット仏教を勉強している日本のお坊さんとちょっと電話で話して聞いたんですけども、ね、でそれで、まあ、四十九日が終わるっていうことはいよいよその亡くなった人がね、もう次の段階へ行くわけで、で次の段階にね、なんとか、いい方向に向かうその励ます意味でね、法様お経を読まれます、ね、ですからそれはまあもう亡くなった人自身もそうなんだけども、亡くなった人の周りの遺族の方で、それからまあ我々ねちょっと、被災地からちょっと離れて直接我々の知ってる人が友人とかね親類とかが亡くなったわけではない、ね、まあほとんどの我々ね、まあそうだけど、まあ、2万8000人もいたならば、まあ何やかやでどうせつながってると思いますけどもね、ですからまあ日本人すべてがこの2万8000人のことを絶対忘れちゃいけなくて、ね、ですからその四十九日の終わりに、ね、みんなでこの2万8000人の人の慰霊 の、ね、祈りをするってことはものすごく大事ですから、ね、まあ、五国寺に来れる人は五国寺、ね、名古屋別院に来れる人は名古屋別院、ね、来れない人はそれぞれのお寺なり、ね、自分の家なりでお経の一つでも読んでそれをしてください、ね、 はい、そうすることによって一応ね四十九日が終わると、次の段階行きます。それは亡くなった人だけじゃなくて、我々生きてる人間もね。で、まあ、今ねたくさんのジャーナリストの人も被災地へ行ってます、ね、それでいろんな報告をしてます、ね、それでこの間も佐々木俊直さんという、ね、ジャーナリストが今、向こう行ってて、もう帰ってこられたけども書いていたのが、まあ、実際問題だろうなと思うのはやっぱり2万8000人のうち約半分しか見つかってないわけですね、ご遺体がね。でその半分、約半分のご遺体がもう全然見つかってない、ね、瓦礫の中であったりもう流されていってしまったりとかね。でそれで、だけど遺族としてはやめるわけいかないじゃないですか、ね、もうもちろん生存の可能性は限りなくゼロに近いわけだし、だけどまだ全然見つかってない、ね、で見つかってないと要するに、行方不明者になってしまって当然死亡届とかねそういうこと出せないわけですね。でだからその当然もうもちろんお葬式ももちろん出せないし、ね、いろんなことで全然手続きが滞っちゃうこともそうだし、それだけじゃなくてね、やっぱりそのそれぞれの福島や宮城や岩手のそれぞれの、地方の、ね、自治体でさあ復興しようっていうねっていう雰囲気にはどうにもなれない、ね、要するにまだ全然その遺体が見つかってないとかね、いろんな意味で全然型がついていないから、だから誰かがそこで型もう次の段階へ行こうよっていうね言わなきゃいけないんだけども、これは政治家は言えないんですよ、そんなことは。だって何かって言ったらその生と死の問題についてなんか政治家は知るわけがないんだし、ね、でこれお医者さんも言えないわけだし、ね、でこれは言えるのは本当だったら仏教のお坊さんなんだけども、残念ながらそれ、ね、それだけの信頼を集めている、ね、日本の仏教のお坊さんというのは現在いないですから、まあだからそういうしょうがないから法皇様に来ていただいてね法皇様に来ていただいて、まあ一応四十九日でね、もう次の段階行きましょう、ね、亡くなった人はもう慰めのね慰霊の、お経を読んだから、ね、でそうすればもう、我々は亡くなった人の王も手厚く弔ってね、で、何の心置きもなく次の段階行ける。でこれをしないとみんな中途半端なままでね、引きずって次の段階行けないことになりますから。でそのためにね王様が、まあ、わざわざ来てくださるわけです。これは本当に素晴らしいことですのでね、まあ、これで私は、日本の犠牲者救われたと思ってます、ね、でない限り王様がこれをしてくださらない限り本当に宙に浮いたままでしたから、ね、でこれで、まあ、王様によって慰霊がされることで2万8000人は完全に、の霊が、ね、慰められますので、我々はもういよいよ次の段階へ行きましょう、ね、っていうことです。はい、そうですね。ですから、繰り返しますけども29日の金曜日、ね、ぜひいらしてください。かあるいはそれぞれの場所でそういうことをしましょう、ね、はい。でその後ねもうざっと言いますけども、その次の30日の土曜日が午後1時から、京都の銀閣寺近くの私の友人のケリー・リンリーさんの、自宅で、座禅会します、ね、参加した人は、私にメールください、でそしたら地図をお送りしますので、ね、銀閣寺からちょっと南に下がった、非常に綺麗な東山の山のふもとですから、ね、非常に気持ちがいい場所ですから。で次の日、5月1日ですね、日曜日、ね、それは、今度はまた名古屋の宗覚寺さんというね、信州大谷藩の浄土真宗の、ね、お寺で座禅会します、ね、それも、愛知県の近辺の人はぜひいらしてください。午後1時からやりますので、ね、それも私のブログに、案内載ってますから、ね、地図も載ってますからぜひいらしてください、ね、はい。でそれで私はその日の夜、帰ってきて、で5月2日の月曜日から、 いよいよ、御嶽山で接心します、ね。まあ、一応ね20人集まってますから大丈夫です20人今集まって、まだもちろんね、まあ、一応最低限は集まったんでほっとしてるんですけども、まあ、霊運送さんというね非常に大きな宿坊を一つ借り切りますので、もう40人50人は泊まれますので、ね、ぜひ、宿泊したい人は申し込んでください。まあ、ギリギリまで受け付けますのでね、5月2日ギリギリまでね、ですから、まあ、でもなるべく早めに、私の方へ連絡ください、ね。で2日から6日までね、4泊5日でやります、ね。長い朝から晩までの座禅というのは慣れてない人、多いかと思いますけども、そんなことないですから、みんなで座れば非常に気持ちよく座れますのでね、ぜひ参加してください。でその後終わってね、5月の8日の、日曜日に池袋の新しい地球の会を、ね、します。でまあそれがもちろんティク・ナット・ハンさんの、がキャンセルされた影響で今のようになってるんですけども、まあ、もしかしたら5月8日に、誰かゲストが来るかもしれないですけどね、これはちょっと今調整中なので、楽しみに待っててください。もしかしたらまた相変わらず私だけでやるかもしれないですけどね。はい、まあですね、はい、じゃあちょっと一応そこまでにして、はい、それでですね、じゃあ いよいよ入っていきましょう、ね。はい、はい、それでね、このポッドキャストっていうのは、まあご存知のようにめちゃくちゃいろんなことを喋りまくってるんだけど、基本的なね、なんていうかな、覚悟っていうか、そこだけはちょっと一応押さえておきますけども、まあね、なんていうのかな、今個人情報っていうのがね非常に、まあ、問題になっていて、まあ、それをどのぐらい、ね、言うのか言わないのかっていうことが一つの大きな問題ですね。でそれとなんていうかな、まあ、特にインターネットになると、まあ、匿名社会ですからね、匿名っていうことでね、まあとんでもないいろんな言葉が、罵詈雑言が飛び交うっていうことが非常に多いっていうのはね、皆さん非常によくご存知のことで、でそういう中にあって、まあ私がこういう話をしているわけですね。まあこうやって今こうやって口で喋って、これをポッドキャストで今ボイスレコーダーで録音していてね、後ほどアップしてね、ポッドキャストして流しますけども、まあ、それと同じように、まあ、メールでね、今日取り上げたテキストを、テキスト化して、ね、みんながゆっくり読めるような形にして、まあ、今メール配信もしてます、ね。でその時のね、私の基本的な心構えというのは何かというと、これまあ内田達さんがね、達先生がよくおっしゃるんですけども、結局その、まあ、内田先生って今一番ものすごい数の本出されてるし、いろんな雑誌のね連載も書かれてるし、まあ方のツイッターとかブログを読んでればものすごいいろんな原稿を書きまくっちゃってるわけですよね。でなんだけども、その内田先生の基本的な考えっていうのはどういうことかっていうと、その文章を書いた時にそれを読む人ですね、でその読む人をどれほど信頼できるのかっていう話になるわけですよ、ね。でそれで、だけど読む人を信頼できなかったら書けるわけないんですよ、ね。で読む人を信頼するってことはどういうことかっていうと、まあこれをね、いきなり to be or not to be は今日説明しますけどね、今から説明していきますけども、 to be or not to be が問題ではないっていうことを、まあ、いろんな今からいろんな論拠を挙げて、いろんな論理を重ねてね、で話せば、ね、まあ、今日初めて来た人にも絶対に通じるはずだっていうその自信がないと、それを書いたりあるいは話したりっていうことはできないじゃないですか、ね、で内田先生があれだけの文章の量を書かれるのはやっぱりその信頼があるのね。で内田先生的な言葉を使えば、読み手の知性を信頼しており、十分な論拠を示し、適切な推論をすれば大抵の人は私と同じ結論に至る、そういう自信ですね。ですね。だからこれをとにかく to be or not to be が問題ではないということをとにかく小沢さん信じてくださいって、そうじゃなくて、でこれからね、こうこうこうこうこういうことで、こうこうこうこうこういう理由で、こうこうこうこうこうだからto be は not to be は問題ではないでしょと言ったならば、あ、そうだよねってそうだよねと通じるはずだっていうね、通じるはずだっていうことを私が自信がなかったらば、こんな話できるはずないんですよ。それだったらば私は、はい、ティクナッタハンさんの好きもなく恐れもなくの、はい、23ページにこう書いてありますっていうだけで話をごまかせちゃうのね。で普通はまあそれでいいんだけども、仏教のお坊さんっていうのはね、だけど私はそんなことしたくなくて、どうしてね、to be or not to be、 死ぬか生きるかが問題ではないと言えるのかね、これをもう一回ティクナッタハンさんの言葉を受けながら、それをもう一回完全にほぐしながら、でもう一回ゼロから、こうこうこうこうこういうことだからこれが問題じゃないんだよっていうことをね、言う。なぜかって言えば、こう言えば絶対に理解してもらえるはずだからっていう自信でもあり、自分の自信でもあり、皆さんに対する信頼でもあるっていうのかな。この信頼が、ないとね、でどうなるかっていうと、このもう一つのその反対の態度がどうなるかっていうと、読み手の知性を信頼しておらず、放っておくと大抵の人は自分の意見とは違う誤った結論に至ると思う。だから大きな声を出して金切り声を上げて、他の人が話している声が聞こえないように言論の場を占拠しようとする。っていうことですね。だからその、とにかくなんていうかな、私らが本当に自分が思っていることを素直に、表現したときに、あ、そうか、こういうことなんですよ。その to be or not to be が問題ではないっていうことに対する絶対的な信頼があって、この真理に対する絶対的な信頼があって、ね、だからでそれがまだはっきりしてないね、例えば小沢さんに対してこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこういう理由だから to be or not to be が問題じゃないんですよ、で分かったでしょってで絶対ね、小沢さん分かるはずだっていう信頼ですね。それは小沢さんという一人のある他人に対する信頼でもあるけども、同時にこの真理に対する信頼でもあるし、あるいはそのコミュニケーションというものに対する信頼でもあるのかな。でこの信頼が、だから他者に対する信頼と真理に対する信頼とコミュニケーションに対する信頼がなかったならば、ちょっと私が今やってるようなこと成り立たないんですよね。だからなんていうかな、 とにかくね、これも私もずっと言ってますけども、まあ、私が今このポッドキャストで話していること山ほど間違いあると思いますいろんなことでねいろんなことで間違いあるかもしれないけども、少なくとも、まあ、私は嘘は言ってはいない、意識的にはね、もしかしたら 嘘情報を言ってるかもしれないけども、それは嘘だと思って嘘を教えてるわけじゃなくて、まあ、ただ単に無知の、私の無知のためにね、教えるってことはあるかもしれない。まあ、例えば法様の、ね、慰霊祭が4月29日じゃなくて4月30日ですよって、ね、言っちゃったりとかね、まあ、それは無知で言っちゃったりとかっていうかだけど、わざと言うことはそれはないです。だから、なんていうかな、そういう開かれた言論の場っていうものだけはね、絶対に死守していきたいと思います。で、まあ、よくね、なんていうかな、私はその言論にしろ何にしろっていうのは全ては開かれてオープンであるべきだと思ってます、ね、なんか非常に閉じられたある一部の人にしか通用しないような心理であってはおかしくて、真理っていうものは、ね、これが真理ですよって言った場合にもう全ての人にこれは真理だっていうのは分かるはず、これを隠す必要はない、ね、で今ね、関口さんが頭混乱してて分かんなかったとしても、こうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこういう理由だからこれが真理でしょってね、私が関口さんを説得すれば関口さん絶対に分かるっていうね、その関口さんに対する信頼と これに対する信頼とがなかったらはこんなことやってられないです、ね、でも一応私は、でだけど今ね、はっきり言って To be or not to be が問題ではないなんてね、これめちゃくちゃ難しいことをこれが話そうとしてます、ね、で普通こんなことまで話してないですよ、どういうとこでもね。でだから当然こんな難しいことが、とてもじゃないけどみんなに理解してもらえないんじゃないかっていうね、こともそういう心配も以前は持ってたんだけども、だけど、まあ、私がこういうこと話をして、それで皆さんからのね、いろんなたくさんの感想メールをいただいて、ね、でそうするとその感想メールを読むと、あ、本当にツボのツボをね、理解してくれているなっていうことでびっくりする。ね、まあ、この間例えば小沢さんがトンレンでね、おじいさんの苦しみを吸い込んだ時にそれは自分の、ね、苦しみを吸い込むって、ね、まあ、書かれてたけどね、私そんなこと教えてないんだけども、ソゲウリンポチェも書いてないんだけども、だけどこれはやった人なら全員わかりますね。もうおじいさん、奥さんを亡くしたおじいさんの苦しみを息を吸い込むときに吸い込んだならば、それはね、山本さんっておじいさんのっていう他人の苦しみを吸い込んだだに過ぎないんじゃなくて、同時にそれは自分の苦しみも吸い込んでる。そしてその後でそのおじいさんに対して慈悲を送り返したときに、それはそのおじいさんに対して慈悲を送り返しているだけじゃなくて、それは同時に自分に対しても慈悲を送り返している、ね、でそこまではソゲル・リンポチェですら書いてないんですよ、まあ、多分ソゲル・リンポチェもお弟子さんたちは言ってるかもしれないですけどね、だけどこういう本には書いてないんですよ。だけどその実際にやってみたならば、もう小沢さんの言う通りで、それはやってみたならば、まあ、分かるでしょ、ね、うん、わかると思います、ね、だからそれを、そういう感想メールを私もらうたびに、ああ、やっぱり通じてるなっていうことがね、自信があるので、で今日もね、非常に今日やるところは非常に難しい問題を含みますね。だから当然こんなとこまで話すことは普通ないんだけども、まあそれでも私が話したいのは、これは話せば絶対に 理解してもらえるっていう自信があるからね。はい、じゃあね、まあ軽く法要から入っていきましょうね。軽くでもないことすみません。はい、ね、10月の第2週こうなってますね。あなたの体を目覚めた心と感謝の心で愛おしく抱擁してみましょうっていうね、抱擁が出てるんだけど、ね、抱擁ってのはハギングですよ、ハグね。それの説明ですね。過去私たちは自分の体を粗末に扱い、度が過ぎるほど酷使、ひどく使うってことね、酷使し、尊く思いませんでした。私たちは肉体が私たちのためにしてくれたあらゆることに感謝すべきではないですか。少しの間も休むことなく動き続ける心臓に感謝してください。私たちが行きたいところに不平一つ言わずに連れて行ってくれる足に感謝してください、ね、美しい色と驚くべき世の中の姿を見させてくれる目に感謝してください。で、世界は奇跡の作品です。一生私たちの同伴者である世界に感謝してください。まあ、これも、まあ、ありとあらゆるレベルで解釈可能なんだけども、まあなんとなく今これ瞑想でよくやってますよね。あ、手に感謝しましょう、目に感謝しましょうとかね、っていうふうにして、まあ要するに普段ね、まあ自分の体のことなんか、自分の体は心配するはずしているのに、それぞれその全然感謝もしてないじゃないですかね。自分の手に感謝するとかね、足に感謝するとか、あるいは食べ物を消化してくれる胃腸に感謝するとかね、この、血をね、毎秒毎秒全身に向かって送り出している、ね、心臓に感謝するとかね、食べ物を砕いてくれる歯に感謝するとか、ね、そういうことしてないんですよ。だけどもそれをちょっと見方を変えたならば、なんかすごいことが今このここで起こってるよねっていうふうに、見えてくる、ね、だからこのね、ティガタンさんすごいところは、まあ、今からやるんだけども、いきなりそのもう真理そのものをドバッてね、ストレートに出すところと、それと、うん、だけどいきなりストレートに出したってね、to be or not to be が問題ではないで、一体何なんだって話になっちゃってね、さっき言われたように。もう絶対それは分からないから。だけど、その真理に至るまでに、まずね、まあ、こういう簡単なとこから始める。つまり、その仏教なんか全然考えたこともない人に向かって、ほら皆さんね、ほら皆さん、その足を見てください。足があるから、今日一本案まで来れたんじゃないですか、とかね。っていう、なんていうか視点がちょっと変わっただけで世界が全然変わって見えるじゃないですか、ね、それなぜかって言ったら、例えば関口さん今日とてもとてもなく惨めでね、なんかいろんなこと嫌なこといっぱいあってバーってなってたとしても、でもちょっと待てよ、ね、でもこうやって見たならば自分はちゃんとこの足が丈夫でいろんな好きなところへ歩いていけるし、ね、何を食べても美味しいし、ね、手もいろんなことを動かしていろんなことがこの手によってできるしね、で目があるから自分はね、ちゃんともう世界を認識できるしってね、これ素晴らしいことだよねって思えたらね、ただそう思えたら今日の嫌な出来事とかね、ことなんか全部忘れちゃうことも当然できるわけで、だけど普段はそんな考え方すら全くないから、昨日あの人に言われた嫌なことがいつまでも頭から離れないっていう、ね、ことで人生をほとんど無駄にしてしまうというね、これですね。だからその今ね、ちょっと見方を変えたならば、今すでにもう素晴らしいことが今ここで起こっている。これからなんか一生懸命どっかへ探しに行かなきゃいけないとかね、そういうことではなくて、関口さん今すべて持っている。だけどもその今までのものの見方がおかしかったからそれが見えなくて、だけどだからなんかどっか行かなきゃいけないんじゃないかとかね、なんかしなきゃいけないんじゃないかとか、 あるいはちょっとあと10年勉強、仏教を勉強すればどうにかなるんじゃないかとかねそんなことばかり考えるかもしれないけど、そうじゃなくてもうすでにここに全てがある。10年待つ必要もなくて、どっか行く必要もなくて、ね、ビルマとかチベットとか行く必要もなくて、ね、今ここで、でこれからなんかとてつもないたくさんの、ね、何千冊って本を読んで初めてなることでもなくて、もう今ここに、全てが整っていると気づけたら人生変わるじゃないですか。全くね、本当に。だってこれが10年待たなきゃいけないんだったら、まあ、10年間惨めな生活しなきゃいけないし、でこれからビルマ行かなきゃいけないんだったらね、あの日本にいるからどうしようもないわけだし、ね、これから1000冊の4本を読まなきゃいけないんだったら、ね、まだ1000冊読むまで惨めな生活しなきゃいけないわけだし、ね、だけどそうじゃなくて今もうすでに完全に整っている。だからこれから何かを付け加える必要もないし、これから何かをチェンジする必要もないし、ただ物の見方だけ変えればいい、ね、じゃあどう物の見方を変えたらいいのっていうところなんですよ、ね、でそれで、まあ、あのその最初の第一歩としてね、まあ、こうやってあのそれぞれの、ね、自分の体の一部一部にあの感謝をして、で ありがとうって言いましょうってね。でその時に世界は奇跡の作品です、ね、だからあのもうすでにここに奇跡が起こっているってことですね。だから奇跡っていうのはなんていうかな、いきなり水の上を歩くとかね、いきなりなんか光が見えるとか、あのそうじゃなくて、ね、4月の日曜日の午後に一方庵の畳の上に座っている石碑さんがもうそこで奇跡なんだよっていうね、そういう話なんですよ、ね、畳の上に座っている小沢さんがもうすでに奇跡なんだよね。でここからこれからね、何か一生懸命やったところに、何かを捕まえに行くんではなくて、もうすでに今この、ね、春の、日曜日の午後にの畳の上に奇跡がすでに起こっている。これがわからないから、だからみんな神秘体験に引っかかっちゃうんじゃないですかね。誰かがこういう神秘体験をしましたとかねっていうだけですごいな、あ自分は全然神秘体験もしてないから惨めだなっていう、ね、あるいはだからあの神秘体験をしたっていう先生にすがりつけばどうにかなるんだなとかね、あのいう話になっちゃうし、まあ、今惨めだけども、まあ、これから10年ぐらいやればなんとかなるんだろうなってやって10年待つとかね。だからそれはもう10年待つ必要もないし、そのいわゆるの神秘体験もする必要がないし、なぜかって言ったらばもう神秘はすでにここで起こってるから、ね、この何の不思議も何もない、日曜日の午後の一方庵の畳の上にもうすでに奇跡が起こっている。だけどでもね、こういうことを結局本当に納得がいかない限りダメなんですよ。あなたは仏様ですなんてね言われてみたところで、自分が仏様だとは全然感じないかったら、相も変わらず惨めな自分として生きていくわけでね。だからこれをどうやって本当に感じるのかっていうね、っていうところですね。はい。それでね、今ね、まあ、私がさっきも言ったけども、その、なんていうかな、3.11 以後のね、世界に対して、自信を持ってるっていうのは、その、3.11 以降だったらば、これが通用するだろうってね。以前だったらばなかなか確かに難しかった。だけども、これからは通用する。なぜかって言ったらば、あれだけひどいことが起こっちゃったからですね。あれだけひどいことが起こっちゃったから。で、あれだけひどいことが起こって、それが一体何なのかを まだ誰もきちんと説明してないんですよ。だからあれだけひどいことが起こって、だからもう何がなのか分からなくなっちゃったとかね、もう心が折れちゃったとか、もう保護者の方が怖いだとかね、だけでもう不安に中にいるだけじゃないですか、ね、だけども同時に今ね、私は本当に同時にもう最悪のことは当然起こったし、最悪のことももちろんどんどんどん起こりつつあるんだけどもね、ふるさとを失ったあまりに多くの人がいるわけだし、もうね、福島第一の近くにも戻れないわけだし、で最悪のことは本当に起こったし、今も起こりつつあるんだけども、だけども同時にね、何か素晴らしいことも今起きつつあるじゃないですか。でそれはね、みんなもう感じてるはずなんですよ。で、まあ、私もいろいろな、ね、ものを今まで紹介してきました、ね、この間も岩手の釜石の、ね、復興ののろしで、ね、素晴らしいポスターも紹介したし、ね、だからその最悪なことが起こったんだけども、同時に最高のこともね、今生まれつつある、うん、もう被災地のど真ん中でね、何もかもなくした人たちの間 で、でそれがまあお互いに日本中がね、全部でお互いに頑張ろうってね、みんなで頑張ろうっていう気持ちが今あふれちゃってるっていうのも一つそうだし、ね、で今若い人たちがもう何とかして被災地を助けようっていう、ね、思いで、動いてるっていうのもものすごい動きもあるしね、なんだけども、それがじゃあその今最悪のことなんてもうね、もう散々言ったからね、もう知ってるからもう今さ言う必要もないけども、じゃあその今起きつつある最高のことって一体何なのよっていうね、そこを我々はきちんとね、説明できなきゃいけないんじゃないのかね、っていうことですね。でそれでそれどういうことかっていうと、で例えばね、まあ、いきなり話は飛ぶんだけども、陰謀論ってあるわけですよ。陰謀論っていうね。で今回の地震もいわゆるの地震兵器によって起こされたっていうね、っていうのがあるわけですよ。で、まあこれで今ね、特に昨日ぐらいからちょっとツイッターにぎわってんだけども、っていうのはある議員さんがね、まるで陰謀論を支持するかのようなツイートをして、それがとんでもない反響を呼んじゃって、とんでもないことに今なってますけども、だけどその、そういう陰謀論が 3.11 以降に私は完全に崩壊したと思ってるのね。でまあ、当然ね、そこはそう単純じゃなくて、 3.11 以降に陰謀論にはまっちゃう人がいて、だと同時に 3.11 以降に陰謀論が完全に崩壊しちゃって、もう完全にそこから自由になった人たちもたくさんいて、ね、もう見事に2つに今分かれてます、ね、だから私は何も 3.11 になって陰謀論が全部なくなりましたなんてそんなこと言ってるわけじゃないんですよ。で実際なくなってないどころか、さらに陰謀論の深みにはまっちゃってる人も大勢いて、ね、だけど同時にまともな感覚の人だったらばそこから、自由になってるはずなんですよ。それなぜ自由になってるかって言ったらば、もう 3.11 にその決定的なことが起こっちゃって、で決定的なことが起こって、そこで目覚めて、あ、これ今まで全てこれ単に自分が頭の中でいろいろ考えていたことに過ぎないよねっていう、そういう陰謀論っていう牢屋の中に今まで自分はいて、でそこにいきなり 3.11 が押し寄せてきて、でその牢屋から出ることによって自分は、牢屋の外に出ることで陰謀論からも解放されたっていう人が私は多いと思います、ね、 でね、あの、それで今どういう言葉が本当にリアルかっていうと、そういう陰謀論とは一切関係のないところで、本当にリアルなね、被災地の現実をそのまま受け止めた上で、たじろぐこともなく慈悲でもってそこに、向かい合ってる人たちですね。その人たちが持っている言葉のものすごい重みっていうのはすごいですね。で、それ代表的な例は誰かというと、天皇陛下です。天皇陛下です。あの、まあ、今ね、もういよいよ、まあ、最近まではあの、ね、被災地まで直接行かれなかったので、ね、あの埼玉とかの、ね、被災地の方が、ね、疎開してきたところへのみ、ね、行かれてたんですけども、いよいよあの一昨日ぐらいですか、昨日かな、あの茨城の港へ行かれてね、あのそれぞれの被災地の被災者がいるところへ行かれて、あの慰められて、ね、で、あの、まあ、皆さんも多分テレビニュースで見てると思いますけども、あの天皇陛下にしろ、あの皇后様にしろね、本当にもう膝をつかれて、ね、膝をつかれて本当に話を聞くじゃないですか、聞かれるじゃないですか、被災者の人もね。被災者が本当にこんなに苦しいんだ、苦しかったんだよってね、あの話をして、それを、ね、美智子皇后様は本当に聞かれて、ね、あのそれで、慰めの言葉を吐かれている、ね、その言葉すべてが私らにはマイクで拾えてないから分かんないですけども、まあ、本当にリアルな、ね、言葉ですね。で、それで、まあ、あの昨日は、オーストラリアの、ね、首相 の、 あのギラードさんという、ね、今オーストラリアは女性が首相ですね、あのジュリアさんだかな、ジュリア・ギラードさんか、が今、南三陸町へ昨日行かれて、で、南三陸町を見て回って、で被災者が、ね、いるところへ行って、で、まあ、あの、コアラのぬいぐるみとかね与えて、まあ、私もずっとあのニュースで見てたんだけど、まあ、本当に子どもたちに与えながら子どもたちを慣れてね、あげて、それで、まあ、いろいろ、まあ、もちろん英語だけどもね、いろいろ話をして、で、そういうその地に足がついた、人たちが発している言葉の凄さの前で、あの陰謀論的なああいうものは全部少なくとも吹っ飛ぶだっていうのがね、あの私は 3.11 以降を生きているまともな人の感覚だと思います、ね、で、それが一体どういうことなのかって言ったらば、まあ、私ちょっとこれ、まあ、ちょっとツイートしたら結構みんなにいろいろリツイートしてもらったんだけど、まあ、ちょっとね、人間は誰もが頭の中の観念、妄想で構成された世界に生きていて、で、そこに 3.11 が襲ったとき、まるで悪夢から覚めたかのようにリアリティに帰っていく人と、それとは逆にさらに自分の妄想世界にしがみついていてしまう人と、その2つに分かれたっていうのが今 3.11 以降の世界に起こっていることじゃないかっていうね、いうことを書いたんですけども、で、そしてね、もちろんあの自分が住んでいるのがそういう観念の世界、あるいは妄想の世界だとは誰も思っていなくて、ね、で、これは もちろんあの養老孟司先生だったら脳科の世界ですよ、 脳みそのね、あですよね、で、そういう閉じ込められた、養老先生的には脳化された世界ね、で、そういう観念と妄想によって出来上がった世界に我々は閉じ込められていて、で、そこからどうやって出るのか、ね、脱出するのか、その脱出の方法をやっているのが仏教の瞑想でもある、のはずなんですよ。で、そうなんだけども、あのもうね、あのこの仏教とか瞑想とかの世界長い人なら分かるけども、今度は逆に、まあ、仏教という妄想世界がまだある意味出来上がっちゃうわけね。つまり 仏教の概念でもってまたそういう妄想世界を作り上げていくっていうね、っていうことですね。だけども同時にその 3.11 以降で私は本当に素晴らしいと思うのは、そういう妄想の世界に生きている人はもうこれ以上生きることは無理です、無理です。なぜかといったら 3.11 で我々はもう圧倒的なリアリティに直面しちゃったから、ね、だからその 3.11 以降を生きていけるのか生きていけないのかってことは、妄想の世界を本当に出れるのか、あるいは妄想の世界にしがみつくのかっていうことになって、でまともな人間だったらば、これだけ圧倒的なリアリティが出てきたんだからば、もう妄想の世界なんかにいられなくて、そこから出ていって、そうした時に本当に自由になって、生きていけるはずなんだけども、だけども逆に言うと、その妄想の世界が決定的に 3.11 によって襲われたからね、さらに妄想の世界にしがみついてしまうというリアクションを起こす人も当然いて、でそうすると当然生きるのは非常に辛くなりますね。だからその 3.11 以降生きていけるのか生きていけないのかの分かれ目は私はここにあると思います、ね、はい。でここまで、やっておくといよいよこれが読めます読めます。はい、じゃあ実際入っていきましょうね。死もなく恐れもなくの第2章ですよ。このね、最初の、まあ、日本語でやると、まあ、3ページぐらいですね。3ページ、4ページか。ね、最初の4、5ページ、ページ数で、ページで言うと23ページからですよ。23ページか27ページぐらいですね。この4、5ページ読めば仏教の本質分かっちゃうよ、これは本当に。もうこんなここまで最終結論出しちゃうかなと思うんだけどね。まだこれ 本始まったばっかりなのにこの先どうするんだろうと思うんだけど、はい。でね、これ今日ちょっと丁寧に読みたいんですよね。だからちょっと読んでいきましょうね。はい。人は死を恐れ、別離を恐れ、無を恐れるね。無ですよ。ちょっと英語も参照にしながらね、していきましょう。Nothingness ですね。で特にね、西洋では無がとても恐れられる。でこれはまあわかると思うけども、仏教っていうのはもうやたらに無とかね、空とか言うわけですよ。でそれが本当に長い間西洋人にとっては恐怖だったわけね。西洋というのはもちろんキリスト教の世界だから、とにかく神様じゃないですか。神様いるわけですよね。もうとにかく神様がいて、その人との関係をあれこれねっていうところでみんな思考ができてるから、まあその神様って本当に実在じゃないですかね。まあもちろん神様自身を形にすることはできなくても、まあ、ありとあらゆることをしてきているわけだから、ね、でそれに対していきなり仏教がどうもナッティングネスとかね、エンプティネスについて話すっていうと非常に不安になるわけですよ、西洋の人っていうのはね。で当然それは無神論じゃないかってね、神様を否定するんじゃないかっていうね、要するにニヒリズムですね、と誤解して、本当に長い間仏教というのは、まあ、仏教はねもうアジアにあったわけだから、で当然西洋諸国っていうのは植民地政策でね、16世紀以降、ずっとアジアを植民地としてきましたから、当然、アジアのある仏教っていうのはヨーロッパに流れ込んできてね、それでパーリ語とかサンスクリット語の研究が進んで、それに従って仏教とかインドの思想が あのヨーロッパ人の学者によって研究されてきた、ね、っていうこともあるし、でそれあのそれはまあ、あの専門の学者さんだけども、ね、そこから受けて、もうちょっと一般的なところでね、あの、西洋哲学者が仏教について語るとかね、ことがあったわけですよ。だけどもいつもそれはナッシングネスとかエンプティネスっていうね、無とか空とかっていうものに対する恐怖感と、あのいつも裏表のいつも それに付きまとわれていて、もし要するにあの神様って圧倒的に実在感があるものに対してその神様を認めなくて、そこには単なる空しかないとかね、無しかないっていうね、これ非常に不安になっちゃうわけですよね。でなぜかといったらば、神様がいるから全ての、モラルとかが全部成り立っていて、ね、でこれはもう有名な話だけども、あのドストエフスキーのカラマゾフ、ね、カラマゾフの兄弟で、2番目の人がね、3人いますよね、兄弟がね。で、まあ、あの末っ子はあのお坊さんになったんですけども、ね、あのギリシャ正教のね。だけどあの2番目の人が頭がいい人 で、まあ、その頃19世紀の後半のロシアに流行った無神論にはまって、でもあっさりと神様なんかそんなもんいないですよってね言うわけですよ。で長男の人が非常にもうちょっと素朴な人でね、だけど自分の弟がものすごい頭が良くてね、を知ってて、で弟に聞くわけですよ。もう一回聞くけど神様って本当にいないんだろうなって言ってで次男の人がそんなもんいるわけないじゃないですかってね、あっさり否定するわけですよ。でその怖さっていうのはなぜかって言ったらば、神様がいるから全てのモラルとか道徳が成り立つわけね。神様がいるから、ね、小沢さんが不道徳なことをしたら神様が罰する、だから小沢さんは不道徳なことはできないっていうのが約束なわけですよ。だけど神様がいないとなったらば、何やったっていいってお話になるわけね。人を殺そうが何をしようがもう何したって構わないわけです。だって神様が罰するっていうことがもうなくなっちゃうから、ね、もう罰せられることがないんだから、もう何がやったっていいっていうね、その怖さなんですよ、19世紀のロシアの人が直面したのはね。だからそれは全て神様っていう圧倒的な実在感のあるものがあって、でそれが普通今までの世界だったのに、その神様のところがなくなっちゃった場合に、自分たちを支えてきたモラルとか道徳とか社会的ないろんなことが全て崩壊してしまうわけね。その怖さですね。ところが、まあ、それはまあ、あの19世紀のロシアに流行った無神論の話なんだけど、だけど仏教というのはどうもエンプティネスとかね、ナッティングネスとか無とか空とかね言っているみたいだ。で仏教のどこを探してもブッダっていう人はいるけども、だからブッダっていうのはインド人ですからね、インドの普通の人間ですからね、あの1500年前に王子様として生まれた我々と、ね、セフさんや私やね、ヤメさんと変わりない、まあ、かなり変わるんだけど、かなり変わるけども、あの同じ人間なわけですよ、神様じゃないわけですよ、ね、だからそういう神様がいなくて、そういう仏教って一体何なんだ、しかも神様認めてないし、なんか無とか空とかね、ナッシングネスとかそんなことばっかり言うし、あのわけわからんっていうね。いやそれが、まあ、ずっと19世紀から20世紀ぐらいまでずっと続いてきて、ね、で、で仏教がね、本当に西洋のそのアジアの研究をしている学者さんの手を離れて、それをはるかに超えて西洋の一般の、あの大衆の中に、民衆の中にの精神世界の中、精神生活の中に入っていったのは本当にもう20世紀の後半になってからですから、ね、それで20世紀の後半で、しかも、まあ、あの主に70年代80年代ですねぐらいから、あのものすごい数の西洋人たちが、仏教に興味を示して、座禅をしたりとかね、チベットのね、ダラヤマ王に会いに行ったりとかね、そういうことをし始めたわけですよ。それは たかだかここ3、40年の話なんですよね。だでその時にその時ですらね、西洋人たちはナッティングネスとかエンプティネスっていうものをやっぱり恐怖するわけね。恐怖するんですよ当然ね、っていうのは今ね、ざっと説明したような経緯によってね。だけど、まあ、私もさっきね、妻田さんがいきなり結論出してるよってね、出されてるよって言ったけども、これ結論じゃないですか。これ私もね、さっき読み返してびっくりしちゃったんだけど、英語から言いますよ、Emptiness just means the extinction of ideas、ね。池田さんの日本語訳がね、空とは観念の消滅に過ぎない。すごいよねこれ。いきなりこれを言われるかってね、私結構これ感動しちゃったんだけども、これでもう一応終わってるんですよ。ね、まあ、ただ、まだもちろん何のことか分からないでしょうか。今、これまだ心配しないけど、これから たっぷりかけて今説明しますからね。要するにね、今言ったように、西洋においては、無とか空っていうものが、を怖がってきたわけね。Nothingness とか Emptiness とか。それは、神様を否定するものとして、神様っていう圧倒的な実在感のあるものを否定するものとして、ね、でそしてそのエンプティネスとかナスティングネスと、ほとんど同義語としてね、セパレーションとかデスとかね、まあ、別れることとか、死んでしまうこととかね、そういうことを恐れてきたね。でそれでそういう文脈でエンプティネスって言葉が出てきたわけね。スニャータですね。でそのエンプティネスとかスニャータとかいう、ね、インドの言葉でスニャータだけども、ね、英語ではエンプティネスですね。日本語では空ですね。 空ですよ。空って書いて空ですよ、ね、っていう言葉を聞いた途端に非常に西洋人たちは怖がる。それがちょうど、19世紀のロシアの人たちが無神論に、を聞いて震え上がったようにね、無神論になった時にこの世の全てが崩壊してしまうというその恐怖ですね。要するに人生の意味がなくなる、生きている意味がなくなる、そしてそれは道徳の基盤もなくなる、ね、だからそこではもう人間が好きな放題やって、どんな好きな放題やっても何のお咎めもない、ね、何の罰も当たらない。だけどそれは素晴らしいことかもしれないけども、だけど他人もみんな勝手なことやるんだからね、それは恐怖じゃないですか、ね、小田さんだけが一人勝手にやるんじゃなくて、小田さんの周りの全てが勝手なことやるんだから、そんな世界生きていけるわけないんですよ、ね、だからそういう恐怖感ですね。じゃあそういう西洋の人がずっと恐れてきたエンプティネスっていうのはそういうことなのっていうと、そうではなくて、もうあっさりと emptiness means extinction of ideas ってね、要するに extinction っていうのは消えるってことですね。で何が消えるかっていうと、アイディアが消える、ね、観念が消えるっていうことですね。これでもう終わってるじゃないですか、ね、でこれはどういうことかっていうと、もうこれをこれをねこれはまあ一方案だからこれ言えるわけですよ。 なぜかって言えば、ね、みんな我々は、まあ、今ずっと瞑想してるから、ね、で瞑想って一体何でしたっけ、ね、要するにこの Thinking Mind を手放していくことじゃないですか、ね、それをまあ呼吸を見ることによってね、ですか。ってことは今までずっと考えてきたってことはどういうことですか。考えてきたってことは観念を取り扱ってきたってことですね。アイディアを取り扱ってきたってことですね。だけども今、ね、セグさんが呼吸を見ることによって、 シンキングが手放された。シンキングっていうのは観念に過ぎ、同じだからね。シンキングっていうのは観念を取り扱うことだから。だからシンキングが落ちたときに、関口さんは同時に観念からも解放されている。いいですね。で、要するに観念でできた、アイデアでできた世界があって、でそこを我々はずっといつも生きているわけだけど、日常生活の中でね。だけども瞑想することによって、その観念が落ちて、ティンキングが手放されて、まあ真意が手放されてどういうことかって言うかもしれないから、それは後でやるからね、あのちゃんと瞑想でやりますから、ね。今なんとなく想像しててもらっていいですからね。今はずっとね、ずっといろいろ考え事を考えて、一日中考え事をしてるじゃないですか、ね。ずっと一日中考え事をしていて、ってことはずっと一日中考えの世界に生きてるってことなのね。で、その一日中考えの世界に生きてきた、ね、小沢さんが呼吸を見ることによって、その考えが落ちて、観念の世界の外へ出る。これが瞑想っていうものの、あの意味なんだけど、まあもちろんそう単純じゃないけどね。まあこれはまあ後で説明するからまだいいけど、ね。いいですか？ってことは、もうエンプティネスみんな分かってるわけよ。エンプティネスって何ですか？要するに、あ、瞑想の世界のことねって、それで終わってるわけね。終わっちゃってるわけよ。だからもう別所さんももう分かってるわけよ、エンプティネスっていうのがね。ね。だから、この観念でできた世界と、そこから出た世界ね、その出た世界のことももう一つの部屋っていういろんな説明して方してきたけども、だからってことは空っていうのはもう一つの部屋のことを言ってるんだなってことはわかるでしょ。でそれに対して今までずっとね、小田さんが生きてきたのはこのずっと日常いろんな一日考え事してきたじゃないですかね。いろいろ考え事してきたってことは観念の世界をずっと生きてきたってことですね。だからエンプティネスって何のことはない。まあ、瞑想のことなのね。息を気づくことなのね。息を気づくことで、シンキングマインドが止まって、で、それで、息に気づくことで、観念の世界を出て、で、観念の世界を出たところが、それがエンプティネスだって言ってるだけのことなんですよ。だからそれが、エクスティンクションオブアイディアズね。観念が消滅した。ってことは、まあ私らはあんまり消滅ってことは使わないけども、観念が消滅でしたってことは、私らの言葉で言えば思いが手放されたってことね。思いが手放されて、我々は観念の外へ出た、ね。で、観念の外へ出るって一体何なんですかってね。で、これはまあ普通そうなんだ。だって一日中朝から晩までみんな考え事してるんだから、ね。瞑想でもしない限り。でそして一日中朝から晩までいろいろ、ああでもないこうでもない、明日どうしようね、昨日あんなことが起こったってね、いろんなこと一日中いろいろ考え事を、してるけども、それがあまりにも当たり前だから、自分が考え事をしてるってことすらも気づかないで一日中いろんなことを考えてるわけじゃないですか、ね。で自分がいろんなことを考えてるってことすらも全然多分自覚がないんですよ、ほとんどの人が、ね。だからまずは、ああ自分は一日中考え事してるんだってねことに気づくってことは、自分は朝から晩までね、なんか社会人としていろんな仕事のことも考えてる、プライベートのことも考えてる、恋人のことも考えてるね、昨日のことも考えてる、親のことも考えてる、あね、震災のことも考えてるね、いろんなことも考えてる。だけども朝から晩までいろいろ考えて考えて考えて、そういう考えの世界に私はいるんだっていうことだけども、本当はそんな自覚はない。なぜかって言ったらば、その外へ出たことなんか一回もないからなんですよ。だからね、関口さん、あなたは日本に住んでるんですよって言われても、日本にから一歩も出たことがない人にとってピンとこないんですよ。日本って言われて困るんだ。ただ私、ただここにいるだけなんだけど、ね。だけど、ちょっとでもね、成田から飛行機乗って外へ出て、日本語が全く通用しない世界とかね、なんか金髪の人ばっかりがいる世界とかね、真っ黒な人ばっかりがいる世界とかね、を知ってる人だったらば、ああ、そうか、自分は翻ってみれば、何十年間日本という国に生きていたんだなということは実感できるわけ。 それは日本から出た時にね。だから一日中いろんなことを考え事をしている人は自分が考え事をしてるってことすらも気づかない。じゃあいつ気づくかって言ったらば、その考え事の世界を出た時ね。でそれはいつかって言ったらば呼吸に気づいた時ですか。でその時に初めて、ね、小沢さんは振り返ってみて、ああ自分は朝から晩までずっと一日中考え事してたんだなってことがわかるわけね。ですか。はい。そしてその考え事の世界っていうのは、まあちょっとカッコつければ観念の世界ですね。アイディアの世界ですね。そして、だから、だからね、この空っていうのは考え事の世界の外にあるわけ。で、そして考え事の世界の中には何があるかっていうと、存在と非存在、ね、があるわけ。何かが存在するってことと何かが存在しないってことと、ね、だからこの存在しないってことが Nothing ってやつとかね、ここで何だっけアナイアレーションだよね。アナイアレーションですね、とかが言うあるわけ。だからその、西洋人たちが恐れてきたのはこの何にもないってことなんですよ。何かが存在していて、その反対の 何にも存在しないっていうことね。これを無とか、思ってて、そしてエンプティネスでもこういうもんだと思ったわけね。でそうすると神様がいますっていうことに対して神様がいませんって話になっちゃって、ね、神様がいないってことはとてつもなく怖いことになって、だから仏教っていうものは神様を否定するもんだとして、恐れられてたわけね。だけどもそれはエンプティネスを完全に誤解していて、エンプティネスっていうのは存在するの反対ではないってこと、非存在ではないってこと。それはそういう存在と非存在っていうのはあくまでも観念の世界の話であって、それを出たことが、エンプティネスなんだっていうね。だからこれはね、普通は理解できないです。なぜかって言ったらば、ほとんどの人は自分がシンキングの世界を出たことないから、ね、でそのシンキングの世界の中では、思いの世界の中ではもう2つしかなくて、何かが存在するか何かが存在しないか、それだけなんですよ、ね、だけども何かが存在するかってことと何かが存在しないかってことも全部単に観念の世界の話なんですよ。いいですか。でこれはもう瞑想しない限り分かりようがないです。無理です、そんなことは、ね、でっていうのはこのエンプティネスってことに関して、まあありとあらゆるいろんな仏教哲学ってあるんだけど、わけわかんないですよ本当に。やってる本人たちもわかんないと思うけど、だけどその我々は、今からね、これ終わった後外を歩いてから瞑想しますけども、そうすることによって非常にきれいに分かります、空の世界が、ね、でそれで、ここまでね、だからこの最初のパラグラフでティグナタンさんもう結論出しちゃってるんですよね本当に仏教の結論出しちゃってるんですよこれ。だからこの先一体この人が何を言うんだろうと思って、まあもちろんこれだけで分かるわけないから、まあありとあらゆるね、コインの裏とかね、波とか、まあいろいろあらゆる例えを使ってこれが説明していきますけども、だけども今私が説明したことでつきます、説明は、ね、ただそれだと何言ってるかまだ分かんないと言われるから、もう一つ説明していきますと、そういういいですね。だから何回も言いますけども、存在するっていうことと存在しないってことは両方とも単なる観念に過ぎないんです。ってことはそのあれこれ考え事をしている世界の中にしか存在するってことと存在しないってことはなくて。で、だから当然ハムレットはあれこれ悩んでいたハムレットはその世界に生きていて、ああでもないこうでもない朝から晩までね。ずっと悩んでいて、だから彼にとって、 to be or not to be、ね、な生きるか死ぬか、それが問題なんだ、ね、自分はもう自殺すべきだろうか、ね、それとも生きるべきだろうか、ね、ということを、問題にしていたわけですよ、ね、だけど、それについて、でブッダはね、でここからが、まあ、あの非常にティクナさんらしいあれなんだけど、要するにハムレットはね、to be or not to be、 それが問題だって言った、ね、でそれに対して、それに対するブッダの答えはこうだろうって、ね、もうこんなのもちろん仏典に書いてないですよ仏典には書いてないですよ、ね、ただこれはティクナさんが今創作しているわけだけども、ブッダならこう答えるだろう、ね、to be or not to be is not the question、 つまり生きるか死ぬか、それは問題ではない。これ分かりますね。これはあ、もう それどうでもいいよっていう話ではなくて、ね、to be or not to be、ね、つまり存在する存在しないってこと、それはあくまでも観念の世界の中での話だから、その観念の世界にいる限りは当然何の問題の解決にもならない。だから存在するの存在しないのなんてことを問題にしている限りはどうしようもなくて、だから我々はここから外へ出なきゃいけないっていう話なんだ。それが to be or not to be is not the question。 で、クエスチョンはどういうクエスチョンかっていうと、この存在とか非存在の外へ出る、これが本当の問題なんだ、ね、っていうことですね。だからその to be と not to be、 存在と非存在、生きることと死ぬこと、それは単なる、対立した観念に過ぎないってこと、ね、だから、その生きるか死ぬかっていうことによって本当の、リアリティ、本当の実在を、指し示すことはできないっていうことですね。ただそれだけのことなんですよ。だけどもこれは瞑想をやらない限り分かりようがないじゃないですか。なぜかって言っては、瞑想することによって初めて我々は一日中ああでもないこうでもないって考え事をしていた世界から出られるわけで、ね、で、thinking が落ちた世界を初めて我々は瞑想によって知るわけで、だってそういう thinking が落ちた世界ね、なんてもの想像つかないんですよ。小田さんがあれこれ考えてる限りは ね、それはもう実際に、呼吸を 見たり、ね、いろいろしなきゃいけない。ただそれだけのことなんですよ、ね、で、だからこっからはね、木村さんが何をしてるかっていうと、その仏教っていうものを、概念あるいはそっか、概念はね、ノーションって言葉を使ってますね。ノーションってね、アイディアとかノーションとか、あるいは私はよくコンセプトって言葉を使うけども、みんな同じです。アイディアとでもノーションでもコンセプトでもね、で、それが皮肉なとこなんですよ。つまりね、そういう、瞑想をしていれば我々がエンピティネスと言った場合、空と言った場合でも、ああこれは瞑想の世界のことを言ってるんだなと分かるじゃないですか。だけども瞑想していなかったらば、空っていうのもまたまた概念になっちゃうわけね、考えになっちゃうんですよ、ね、でそうすると、せっかく空っていうことによって、空は何のためにやるに、ね、お釈迦様言われたかっていうと、その小沢さんをこの概念の世界から解放するために空って言葉使われたわけですよ。だけどもそれは瞑想する限りはうまくいくわけね、解放できるわけ。だけども瞑想しないで 空って何かなっていろいろ考え始めたらね、どうせ空っていう概念をまたもて遊ぶことになっちゃって、見事にこの概念の世界に入る。でそうすると、空っていう概念は非常に危険な概念です。ね、他の概念よりかは非常にさらに危険ですね。で、でね、まあ、これ有名な言葉で、あるお経の中の言葉ですね。だからちょっとください。ね、さっきも言ったようにビーイングかノンビーイングかね、だから存在するか存在しないか、でそういういつも対立概念があって、その対立概念にとらわれている人を救うのにエンプティネスね、空というものを持ってくるわけで、それによってその観念の世界の外へ出れるから、空によって救われるわけで、そうなんだけども、それは瞑想した場合なんですよ。瞑想しないで空っていう概念をもてあそんだら、その存在とか非存在っていうよりかさらにややこしくなるわけね。でそれで何て言ってるかというと、存在非存在という概念に捉えられた時は、空という空の概念がそれを捉われた人を救い出してくれる。しかし空の概念に捉われたらもはや希望はない。その通りでしょうね。つまりエンプティネスについてあれこれあれこれ考え始めちゃったならば、もう救い出しようがないじゃないですか。だってエンプティネスってもともと観念の世界を出るためのものだったのに、ところがエンプティネスについて考え始めたらもう観念の世界にとどまっちゃってね。だからもはやもう観念の世界を出るところはできなくなっちゃうから、ね、でそれと同じように、ここで、まあ、もちろんネハンっていうねニルバーナも同じですね、でこれもここからちょっと英語読みますね。まずね、If you have a notion about Nirvana, that notion should be removed. Nirvana is empty of all notions, including the notion of Nirvana. If you are caught in the notion of Nirvana, you have not touched Nirvana yet. This deep insight and discovery of the Buddha took him beyond fear, beyond anxiety and suffering, and beyond birth and death. もうここだけ分かったらもういいのよ、これ。はい、これの日本語訳ね、どういうことかというと、ニルバーナっていうのはネハンですよ。ね。まあ、ネハンってことは今の現代人とどれほど意味が持つのか分かんないんだけど、ね。まあでもニルバーナって、ロックミュージシャンの、ね、グループにいるからあれだけどいいんだけど、まあ、ニルバーナはもう普通に英語になってますからね、まあ、とにかく悟りの世界のことですね、だからそれはあくまでもさっきのエンプティネスと一緒で、ね、あるその世界から出るための、まあ、方便として使ったわけですよ。だからニルバーナっていうのもまさに今苦しんでいる人にほらほらそうじゃないよ、ニルバーナの世界があるんだよっていうことを言うためだけに使ってるわけじゃないですかね。だけどニルバーナっても単なるある意味また概念であり観念であるからば、あるから、またそれにしがみついてしまう、ね、だからでとだけどニルバーナっていうことのもともとの意味は、すべての概念が観念がない状態のことを言ってるわけですよ。それはニルバーナっていう概念ですよねところが普通仏教徒とかね、仏教修行者がやってるのはニルバーナって概念をしがみついちゃってるじゃないですか、握りしめちゃってるじゃないですか普通 ね。だからそのあなたを自由にするはずのニルバーナによって山下さんは逆にニルバーナっていう概念を握りしめることで不自由になってしまうっていうね、ってことじゃないですか普通はね。だから だけどそれは矛盾していて、ニルバーナっていうのは全ての概念がもうないってことを言ってるんだから、それはニルバーナっていう概念もないってことなんですよ、ね、だからもうしょうがなくニルバーナってことは使っただけなんだけども、お釈迦様はね、だけどもしょうがなく使った言葉をしがみついてしまうね。なぜか私ら大好きだから、ね、そういうものはね、しがみつくのが、ね、だからもしニルバーナ、涅槃っていう概念をしがみついてしまったらば、当然ニルバーナに触れられないじゃないですか。当たり前ですよね。それはなぜかといえば、小田さんの心にはニルバーナっていう概念があるから、だから全ての概念から解放された状態ではないからね。他の概念から解放されたかもしれないけども、ニルバーナっていう概念にはとらわれちゃってるから、そういうことですね。だから当然この、ニルバーナっていう概念そのものも、捨てなきゃいけない。そうすることによって我々は初めてニルバーナっていうリアリティに触れることができる。でその時触れたならば、その時、恐れも不安も苦悩もなく、生死を超えた、生きることと死ぬことを超えた、境地に入る。当たり前ですよね。なぜかって言ったらば、何かを不安に思うとか苦悩をするとかね、っていうことは全てこの概念の世界にとらわれる限り起こることで、ここを超えたならばもうそういうことは起こらない。何も恐れるものはない、ね、でこのあとね、このマッチの例えがあるんだけど、これ素晴らしい、うん、ちょっとこれ素晴らしいなと思ってね。これどういうことかというとね、マッチがあるでしょ、ね、その教えっていうものはマッチみたいなもんだっていうわけですよ。要するにマッチを吸って火が起こって、起こった火によって、まあ、ろうそくに火つけたりする、ね、だけどもそのマッチをそのまま持っていればマッチも消えるじゃない、燃え尽きるじゃないですか。でそうすることによってマッチっていうものがなくなるわけね。そういうふうにして仏教の教えを使わなきゃいけない。つまり仏教にはさまざまなね、マッチがあるわけですよ。無常というマッチもあるし、ね、ニルバーナというマッチもあるし、ね、空というマッチもあるし、でそれそういうマッチをねつけて火を起こして、でまあ列車様焚き火を起こすわけじゃないですか。だけどもそのマッチもやがては燃え尽きて消えなきゃいけない。でもしマッチが燃え尽きないで残っていたらば、今度はそのマッチに対して執着を起こしてしまうか、ね、だからそれと同じ態度を、我々は仏教のすべての教えに対して持たなきゃいけなくて、だから無常ってこともそうだし、ね、無我っていうこともそうだし、ね、涅槃っていうこともそうだし、ね、だからここで、言っているのは、まあこれも伊藤さんも嫌ってほど、まあ、見てきたのは、みんな溜め込むわけですよ、いろんなこういう概念をね。空とは何か、空とか無常、無常っていうのは常に変わってるってことね、無我っていうのは我がないってことね、っていうことを溜め込んで、で溜め込むことによって観念ばっかりが膨らんでいって、絶対にこの世界から逃れられない。だから我々仏教の勉強の仕方っていうものをもう一回根本から考えなきゃいけなくて、そうする考えない限りニバーナっていう言葉も、空っていうのエンプティネスっていう言葉も、スニアタっていう言葉も、無常っていうのアニッチャ、ね、インパーマネンスっていう言葉も、無我、ね、アナッタ、ね、ノーセルフって言葉も、全てがつまずきの元になってしまう、ね、はい、そうすることによって我々は、いよいよ生きることも、ね、死ぬこともない世界に入っていきます。はい、今日ね、まあ今日はまだ全然これで終わってるわけじゃないんだけども、まあそうすることによって、だから要するに何て言うかな、本当に恐怖から逃れようと思ったら、そういういつも思いで 固められた世界を出なきゃいけない。そこにしか恐怖から逃れる道なんかあるわけがない。だけども自分は一日中そういう世界に閉じこもっているんだということも気づかなきゃいけない。で、そこから解放するための、特効薬がエンプティネスなんだとかね、そういう話なんですよ。ね、だけどまあこれはまあ実際にやっていきましょうね。で、もしそれが分かったときに一体どういう世界が開かれるのか、ね、っていう話です。はい、じゃあもちろんこれは To be continued で。